出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回の出塩川物語は、小刈峠以北で一番早い桜祭り、ワッサム町の三笠山夜桜祭りの会場にお邪魔いたしました。今年の桜前線は、この日やっと津軽海峡を越えて函館に上陸。ここ三笠山はまだまだつぼみもほころんでおりませんでしたので、お花見とはいきませんでしたが、そんなことはお構いなしで、会場は開会前から大盛り上がりです。
飛び入りカラオケ大会が開会式終わった後にですね、私の話を始めたいと思いますので、リクエストをただいまお受けしておりますので、どしどしお寄せいただきたいと思っております。本部の方に来ていただくように入れますので、まだまだございます。今日は豪華景品をご用意していただきたいと思います。
いよいよ第28回三笠山夜桜祭りスタートです。
ただいまより第28回、三笠山夜桜祭りの開会式を行います。はじめに、主催者を代表いたしまして、ワッサム町観光協会会長渡辺雄純にご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。三笠山夜桜祭り、町内外から大勢の方にお集まりいただき、大勢様をもちまして今年で28回目を迎えることになりました。最近の低温ですか、寒さでですね、桜はまだ開花はしておりませんけども、ここ数日、ここ数年の間で一番の天気に恵まれました。ちょっと風が出てまいりましたけれども、このような天候の中で迎えられることは、今日お集まりの皆様方のおかげと、実行委員を代表して心から御礼を申し上げます。この夜桜祭りですけども、三笠山桜祭りということで、第1回目は本町の町議会議長を現在務めておられます、塚崎忠さんがですね、旧商工会の旧サービス部会の部会長の時に始めたのが始まりという形で聞いております。それから28回目を迎えることができ、そして会場もですね、この三笠山来年からですねイベント会場を移しまして、もう少し広い形で、そしてですね座り心地のいい椅子も用意できるのではないかという形で今整備を整えているところであります。今日はですね、風も少し出てまいりましたけども、時間の許す限りカラオケの方も用意しております。抽選会もございます。時間の許す限りゆっくりとしていっていただきたいと思います。簡単でございますけども、お代表して挨拶に返させていただきます。
はい、せーの、乾杯、はい、
会場のあちこちから乾杯の音頭が聞こえてきました。さてここで夜桜祭り実行委員長渡辺雄二さんのインタビューをお聞きください。早速実行委員長の渡辺雄二さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてこちらの三笠山夜桜祭りなんですけれども、はい、今年は桜前線が遅いということで、はい、残念ながら桜は見ることはできなかったんですけども、そもそもこの夜桜祭りっていうのはなぜ祭りがスタートしたんでしょうか。
最初は商工会のサービス部会、部会の方で、三笠山の桜がきれいに咲いているということで、桜祭り花見をしようじゃないかと。その当時は昼間日中開催だったんですけども、何度か日中の開催ということでやって、でその後に夜夜桜っていうことで開催したらどうかと。でそれから夜になりました。はい、
もともとこの地には桜の木っていうのはたくさんあったんですね。
そうですね、もうどのぐらいになりますかね、30年以上前になると思うんですけども、 まあ、当時の羽賀町長だと思うんですけども、職員に、まあ、三笠山を桜で満開にさせようということで、まあ、1000本以上の苗木を植えて、まあ、1000本今残ってるかどうかというのはちょっと分かりませんけども、1000本以上の苗木を植えたというのは確かです。
わっさむ町といえばこの千本桜っていうのが、国道沿いにも、貼られている通り有名なところかと思いますが、はい、まあ、夜桜ということで、まあ、本来桜が咲いている場合でしたらライトアップなどもされたりするんでしょうか。
はい、見ての通りですね、ちょっとライトアップっていう形で今年は桜が咲いてないので、まあ、白樺のライトアップということで、まあ、この辺あたりで勘弁していただいて、はい、
毎年催し物っていうのはどういったものを開催されてるんでしょうか。
カラオケですね、まあ、飛び入り参加で、まあ、気持ちだけ、まあ、参加賞って言いますか、景品はちょっと用意させていただいてますけども、その後にチケットをですね、1000円で購入していただいて、まあ、お肉と おにぎり野菜、それをついて1000円なんですけども、そこに半券がついてまして、それが抽選券になってます。で最後にその抽選会をやって終了ということになります。
こちらの抽選会楽しみにしている方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、抽選会終わるまでは皆さんお帰りにならないでここの会場に留まってくれてますからね。
こちら過去にはどんなことが、例えば何か変わったことが起こったとか、ハプニングが起こったとか、そういったことはありましたでしょうか。
ハプニングと言いますと、去年はまず雪がちらちらと降った中で、おととしはもう雨降りの中で、もうテントを急遽20張りまして、まあ、小雨結構っていうことなんですけども、まあ、状況はもう雨天結構っていう状態のもう雨の中、それでも雨天の中でも500人以上は会場に来て、楽しんでいてくれましたので、はい、
毎年大体500人以上の方が。
そうですね、多い時で800人ぐらいはいましたね。はい
はい、こちらの夜桜祭りの特徴などや、そして自慢するポイントなど教えてください。
特徴ですか。特徴はまあ簡単に言いますと、チケットを購入していただいて手ぶらで来て、座ればすぐ炭が出てきて、まあ、食い散らかしとは言いませんけども、まあ、ちょっと身の回りのちょっとしたゴミは片付けていただきますけども、まあ、簡単に言いますと手ぶらで来て、食い散らかして帰っていただけると。まあ、基本的にはゴミはお持ち帰りにはなってるんですけども、はい、
今実行委員会の方々が一生懸命炭を焚いていますね。
そうですね、
毎年これはどのくらい用意されるんでしょうか。
炭ですか。袋が 1,2,3,4,5,6 ですよね。7,8,9,10,12 ですから、あれ15キロ入りが12から15ぐらい用意しますんで、はい、
もう本当どのくらいの方が来ても対応できるような体制は整っているんですね。
そうですね、コンロの方もまだ使ってないコンロがあれだけありますんで、コンロに関しても300以上は用意してます。
これからと言いますか、先ほど実行委員会の話の中で今回のこの会場が最後という話もありましたが、
はい、今のわっさむ町本町にではですね、まあ、四季折々のですね、イベント、春がこの桜祭りで、夏はのどんとこい夏祭りで、秋に、パンプキンフェスティバルというのがありまして、で冬は極寒フェスティバルと、で 4回あるんですけども、全部会場がバラバラなんですよね。それで、まあ、イベント倉庫ですとか、まあ、いろんなそういった利便性、効率性考えまして、まあ、夏祭りをやってる、どんとこい夏祭りをやってる白川林の会場が一番広くていいということで、そこに4つのイベントを集約化するということで、まあ、特徴、まあ、冬は冬で、使えるように、春は春、夏は夏、秋は秋、まあ、それぞれ内容の違 うイベントなので、まあ、どのイベントでも対応できるような、そういうイベント会場をですね、去年から、今年にかけて、25年度で終了するように今工事を進めています。
はい、なるほど。じゃあ皆さんもう本当に思い出の土地として今日はお帰りいただいて、また来年は新たな地でこの夜桜祭り楽しんでいただきたいですね。
そうですね、町内の人にもかかわらず、町外 市別、旭川、あの事業所さんがもう何十人という単位でバスで、来ていただいてるんで、まあ、会社の、花見ということで、あの早稲も利用していただいているので、あのそういう方々にでもやっぱり、ここの場所を慣れてる場所だと思いますので、今度はもう広くて、まあ、これ以上いい、会場になるというふうには思っておりますので。
ありました、ありがとうございます。はい、すみません、今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ついにカラオケ大会がスタートいたしました。
景品は10個ご用意しておりますけれども、約8名ほどもう埋まっております。あの鳥を歌いたい人はもうちょっとした鳥になっております、まあ、それを狙ってですね、あの私の方に来ていただきたいと、よろしくお願いします。あの今年はあの桜ございませんけども、皆さんあの顔わからんで結構桜みたいになってるんですね。いい感じの、ちょっと寒いこと言ってますけど、すみません、誰も聞いてねって言ってます。あ、誰か手振ってくれてありがとうということでですね、あの素晴らしいことを喋られるのをやめまして、寒いですからとっととやってしまいたいと思います。よろしくお願いします。それではトップバッターでございます、旭川市からお越しの南さん、おられますか。南部セミシルでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
さてカラオケ大会にご出演した方にインタビューを行います。お疲れ様でした。
あ、どうも、う
ん、お上手でした ね、
ねカラオケやってるもんですから習って、
はい、どうでしたか今日の出来栄えいかがだったでしょうか。
まずまず歌いやすかったですね。
こちら夜桜祭りは毎年再開されてるんです、
ね、ほとんど毎年来てます。
ではこの後も楽しんでください。ありがとうございます。
はい、どうも。
皆さんとてもお上手で会場も大盛り上がりでした。そんな中、会場内はお肉の焼ける香ばしい音と美味しそうな香りがあたり一面漂っています。中には生ビールサーバーを持参して楽しんでいらっしゃる方も多くいました。それではここで来ていたお客様のインタビューをお聞きください。
どちらから参加されましたか。
ワッソムです。地元です。
毎年参加されてるんです
。はい、
いかがですかこちらのイベント。
今年は天気良くて良かったですね。
なんか聞くところによると雨が降ったりって雪が降ったりっていう。
そうで、何年か前は雨でテント張ってやってましたね。
今カラオケ大会行われていますけど、いかがですか。
カラオケ大会楽しそうですね。
すいません、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はどちらから参加されてますか。
ワッサムです。
ワッサムと地元、毎年こちらのイベントは参加されてますか。
はい、してます。
いかがですかこちらのイベント。
いや、いいんじゃないですか。ただね、時期が桜がある時とない時とかあるんで、桜があればもっといいと思うんですけどね、暖かくてね。
今日は残念ながら桜は咲いていなかったんですけど、やっぱり咲く時もすごい綺麗に満開な時もあるんですか。
めったにない。そんなタイミングよく会う時はめったにない。だいたい葉桜になってるか咲かないか雨降ってるか。
今日のような晴天っていうのは珍しいんですか。
まあ、晴天でも桜が咲いてないとか、桜が咲いてても雨降ってるとか、
だから
うまくいってる時はあんまりない。
ではこの後もあのイベント楽しんでください。ありがとうございます。
はい、どうもすみません。
ほとんどは地元ワッサム町からのお客様が多くいらっしゃいましたが、中には札幌市からお越しの方もおり、皆さん大いに楽しんでいらっしゃいました。今度はお祭りを支えているスタッフの方にお話を伺いいたしました。
あの今回は、どのような役割をお祭りでされているんでしょうか。
皆さんの焼肉が美味しくいただけるように炭をしっかりやっております。
今年はどうですか、出来の方は。
さ、完璧ですね。
完璧ですか。完璧ですね。本当に天気がいいですね今日は。
そうですね、やっぱりいつもよりも温度も上がって最高の天候だと思います。
すごい皆さんも笑顔でイベント楽しんでいらっしゃいますね。
そうですね、これはもう1年に1回のもう春のイベントなんで楽しくやってます。
このワッサム町の魅力などを教えてください。
そうですね、野菜も美味しいですし水もいいですし人がいいですイベント大好き人間多いんで、はいはい、
すごい皆さん優しい雰囲気の方が多いですね。
そうですね、寒いとこなんですけどホットな人間がいっぱいいます
、はい、ありました、ありがとうございます。
スタッフさんは横に切ったドラム缶で起こした炭をバケツ型のコンロに移し、それを長い針金に吊るして前後に揺らしながらお客様の席まで運んでいきます。では続いて会場内で出店しているお母さんにお話を聞いてみました。
まず売店の方にお話をお伺いするんですけども、
はい
はい、今年売れ行きいかがでしょう。
いや、1年1年やっぱりダメ、はい、今日も人数がちょっと少ない、ね、
そうなんです。
去年よりはね、でも天気がいいんだけどちょっと少ない、ね、だけどこうやって大勢来てくれるってことはワッサムでは最高ありがたいことですね、はい、
本当に皆さんこの時期のもうこの春のイベントを楽しみにしている方毎年多いんじゃないでしょうか。
それはしてますよね。でも会社ごとにちゃんと売りに歩いて観光協会で、そしてこれだけの大勢の人が来てくれたっていうことはすごく嬉しいことですよね。もっともっとこれも売れればいいんだけど、大きな樽が行ってますので大勢のとこには、そしてあとはね、人数の少ないところはこうやって買っていただいているわけ、ありがたいです、感謝です。
ワッサム町の魅力など教えてください。
ワッサムの魅力ですか。魅力はね、今かぼちゃだとかね、そういうので今活躍してるし、人口が減るからちょっとね、ワッサム町もちょっと残念なところがありますけど、高齢者が多いっていうことですよね。だからもう少し何かいい方法でワッサム町も発展、何かで発展していかないとね、いろいろみんなで考えてると思いますよ、役場の方でもね、はい。
じゃあこういうのあったらいいなとかありますか。
こういうのですか。今私がね、老人の独身者、今私立ち上げてる、今5、6人で会議を開いて、後継者の人方家にいるでしょ、後継者って ごめんなさい、独身の人方の旦那さん亡くなって、それでそういう家の中にいる人方を外に出すようにして、岸田二例でうちのとこを貸してあげて、それでみんなでこれから話し合いをして、血圧を測っただとか、いろいろな手芸をしたとか、みんなで楽しく、そういう会を開こうと思って今やっ、それもね、役場に行ったらいろいろ総務課で相談に乗ってくれて、それで今それをやろうと思って、私も独身なんでだから今までね、皆さんお世話、私も商売しててお世話になったので、だから何かをやっぱりワッサム町でしてあげたいなと思いまして、協力しようと思って、だから年寄りの人方を元気につける会をしようと思って、楽しく頑張ろうと思って今 やろうと思ってます。
素敵ですね、まあ、こうやって皆さんのね、触れ合いの場とかそういった場にもどんどんどんどん広がっていけばいい
ですね。そうなんですよね。商工婦人部のね、イベント、いや、イベント会議あった時に、朝会でやったんですよね。300人ぐらい来たの、女性ばっかりで。その時にね、なんていうの、評論家の福岡さんが有名な人、教授もやってる。その人はそういうお話をしたんですよ。だから、あ、これは何か私もした方がいいかなと思って、だから独身の人方を、女だけですよ。女性だけ。そういうね、いっぱい集まって、楽しく何かをしようかと思って今やってるんです。少しでも町にね歓迎しようと。
わかりました、ありがとうございます。
どうも。
さて、6時30分から始まったお祭りもいよいよ終わりに近づいてきました。ここで再びワッサム町観光協会渡辺会長に今後のワッサム町における催しを聞いてみましょう。
では先ほどもさらっとイベント情報を教えていただいたんですけれども、これからのワッサム町の、PR などよろしいでしょうか。
はい、7月の最終日曜日、どんとこいワッサム夏祭り、三笠山の下の方にですね、総合体感というのがありまして、その道路向かい側のところが白樺林のイベント会場になっています。こちらの方はメインはですね、まあ、カブトムシが一番人気なんですけども、まあ、タイトルとしまして、サブタイトルとしてキッズワールドということで、三笠山の遊具、遊園地ですね、そちらの方でも遊んでいただけますし、カブトムシだけではなくて、その他にも移動動物園、あと縁日という形で、子供にすごく人気のあるイベントで、まあ、家族連れで来ていただいているので、まあ、多い時で8000人ぐらい来たことあるんですけども、まあ、高速無料化の時に札幌の方からも随分来ていただきまして、平均して、まあ、6000人ぐらいですか、ぐらいの方のは来ていただいてます。
夏の一大イベントですね。
そうですね、本当は家族連れで、子供一人に両親おじいちゃんおばあちゃんっていう、本当にもうそういう家族連れ で駐車場の方もですね、今年はまだなんですけども、来年は広い会場で駐車場も十分泊まれるだけ確保できる予定になっております。で、秋の方はですね、パンプキンフェスティバルということで、10月の3連休の体育の日の前日の日曜日、そこを開催日という形で、こちらは会場は、恵みのホール、公民館恵みのホール、そちらの方でやっております。これも2、3000人の人は、これは秋の収穫祭ということで、主体はですね、JA の方が運営母体という形になっておりますので、で、冬は、2月の第1日曜日、極寒フェスティバルということで、まあ、寒い中での、今年は猛吹雪の中で、どうしようかという中で、まあ、それでもちょっと場所をですね、風の弱いところを探してですね、建物の陰にテントを張らせていただいて、なんとかまあ開催したんですけども、まあ、極寒フェスティバルは方向としては、食の、まあ、祭典まではいきませんけども、まあ、食の方を楽しんでいただけると、前売り券が500円、当日券が600円ということで、7品ぐらいですね、越冬キャベツ、ワッサム特産の越冬キャベツ、それと、これもワッサム特産です、かぼちゃですね、それの料理をメインにですね、6品目7品目をそのチケット1枚で全品目食べれるという、もうこれは非常にお得な、食べ物のそういう、まあ、マルシェとまでは行くか行かないかと、すごく楽しいお祭りになってますんで、はい、
はい、ぜひこれから夏秋冬にかけてワッサム町ではさまざまなイベントを行われますので、皆さんもぜひ遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
楽しい時間も終わりに近づき、最後に大抽選会が行われ、大盛況のままイベントは終了しました。後半はスタジオからお届けいたします。さて、放送日の本日は5月31日ですから、もうワッサムも満開過ぎたところですよね。
そうですよね、
うん、
ただ当日はね、夜だったこともあって寒かったですよね。
寒かったです。だいぶ暖かくなったからいいかなと思って薄着で行ったら間違いでしたね。
そうですね、
はい、まだまだ夜は寒かったんですけれども、はい、でも来ていらっしゃった皆さんはもうそんなことお構いなしに飲んで食べて盛り上がっていましたね。
ねえ、すごかったですね、
うん、
まあ桜はね全く咲いてませんでしたけどね。
はい、はい、ちょっと早かったですね。
早かったですね、
はい、
なんか白樺の木がねライトアップされて綺麗でしたけどね。
そうですね、桜の木の前にこの白樺の木がずらりと並んでいて、これはこれですごく綺麗な風景が広がっておりました。
はい、
でもこれが本当に桜が満開だったらさぞかしね綺麗だったんだろうなと思わずにはいられませんね。
まあ、その後ね、桜も潮刈り峠を越えてきましてね、
はい、
各地で桜祭りが行われていたようですね。
はい、標津市で12日に、そして18日は美深町、 19日には下川町でありましたけれども、もうこの時にはちらほらと咲いてきていますよね、
咲き始めた頃でしたよね、名寄郎でもね20日頃からちらほら咲いていたようですからね。
はい、もう皆さん花見でクイッとねいっぱいやったって方も
やってるんじゃないでしょうか。
はい、多いんじゃないでしょうか。
はい、まあ、年々桜が咲く時期がね遅くなっているようなので、来年はちょっと日程調整があるかもしれませんよね。ただねこればっかりはね、はい、自然が相手ですからね、決断は難しいと思いますよ。
まだまだ咲いているところもありますし、これから咲く地域ももしかしたらねあるかと思いますの で、ぜひ皆さんこの後も桜目いっぱい楽しんでくださいね。
ではここで平成25年6月のイベント情報をお伝えいたします。6月1日土曜日から募集を開始します。中川町にて斉藤茂吉記念短歌フェスティバル。6月2日日曜日は士別市にて出生岳山開き、名寄郎市にて上川まるごと旅にヨローナフェスタ in アスパラ祭り、中頓別町にて鍾乳洞祭り。6月16日日曜日、名寄郎市にて風蓮白樺祭り、中頓別町にてピンネシリ山開き。6月23日土曜日は美深町にて松山湿原と乳布自然鑑賞。6月26日水曜日は士別市にて北連ディスタンスチャレンジ士別大会。6月30日日曜日は士別市にて士別ビート祭りが行われます。皆さんどうぞお楽しみください。
手塩川物語、この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から手塩別にぎわい創出協議会の委託でFM 名寄エアーテッシの制作でお送りしました。なおこの番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。